許されるという経験は私どもにとってはかけがえのないものであると思います。これまで生きてきて自分は許されたという経験を私どもは幾度してきたことでしょうか。それは痛みを持って思い起こすことができますし、その時に改めて許してくれた人がどれほどの犠牲を払って自分を許してくれたのかということを思うと、それを今忘れている自分にはそのことを忘れないようにと言いたいものです。そしてそれは現実には神に許されたのだということを真剣に思い起こしたいのです。今日の物語はそういった大事なことを私どもに思い起こさせてくれる。そしていつもここに帰りたい私どもの物語です。一人の女性が主イエスのもとに連れてこられました。姦淫の罪で逮捕されてきたのです。場所はエルサレムの神殿の境内で、そこにはたくさんの人たちが一塊となって集まっていました。自分がそこへ行くとその輪の一端がほどけて目の前が開かれ、急に全貌が見えました。するとその中心に主イエスが座っておられて、人々に教えておられるのが分かりました。そしてその人々の視線が急にこちらに集まりました。気がつくと自分は両腕をつかまれていて、真ん中に突き出されていました。この人は罪を犯しました。そんな声が聞こえました。真ん中に立たされるというのは当時の訴訟のやり方だそうです。そんな中にいつの間にか自分は立たされていて、そこは一気に自分を囲む法廷となったのです。そして訴える人たちが主イエスに言いました。この人は罪を犯しました。あなたはこの人をどうしますか。律法通り石で打ち殺してもいいですか。それともそれはやめろと言って律法に背きますか。実際は一人の女性の話です。でもこの人がここに連れてこられた時も告発者たちは同じように言いました。先生、この女は姦通をしている時に捕まりました。 こういう女は石で打ち殺せとモーセは律法の中で命じています。ところであなたはどうお考えになりますか。あなたはこの人を石で打ち殺せと言いますか、それともやめろと言いますか。彼らは主イエスを試して聞いたのです。あなたはどうお考えになりますか。姦淫というのは重い罪でした。律法では石で打ち殺せとはっきりと言われております。神の民の中から悪は取り除かれなくてはならなかったからです。石打ちというのはたくさんの人で囲んで一斉に石を投げるのです。一斉に石が飛んでくるのですから体はかばいようがないのです。それで命を落とすのです。すなわち死刑です。それは女性だけではなく男性も同じことでした。でもここに連れてこられたのは女性だけでした。こういう神殿にいるのは男性だけでしたから、この女性はその真ん中に立たされて視線を一気に浴びたのです。ところが告発者たちの目的は他にありました。彼らはイエスを試して訴える口実を得るためにこう言ったのであると言われています。告発者たちは主イエスを訴えたかったから、何とかして口実を見つけたくてこの人を連れてきたのです。それで聞いたのです。あなたはどうお考えになりますか。でもこれは罠でした。もしも主イエスが、それならこの人を石で打ち殺せというお答えになったら、柔和な主イエスの評判は地に落ちて、ここにいる人々もがっかりして、そうすれば主イエスを捕まえたい人たちも人々の反感を買わずに主を捕まえることができます。また反対に、主がこの人を石で打ち殺してはいけないと言われたら、それは律法に違反し、律法違反者としてすぐに突き出すことができます。どちらにしても彼らは主イエスを公に訴えることができる。これはそういう質問でした。そうやって主イエスこそこの法廷の真ん中に置かれたのです。彼らは主イエスを裁きたかったのです。すでに罪をさらされ失笑されて憎しみで殺されかかっているこの女性と一緒に出会います。お前なんかいなくなればいい、 殺されたって当然だと思われているこの女性と一緒にであります。この女性はその主イエスの前に立っておりました。何を考えていたかは分かりません。ただこの人は罪を犯しました。そう言われたらその通りでした。罪に定められることは当然でした。ただあまりに大きなことが起こったので魂はどこかに行って自分のことではないようであったかもしれません。でも彼らの質問で自分の目の前の方に注目が集まり女性は取り残されたようになりました。人々の視線がこのお方に移ったことでかえって自分にフォーカスしカメラでピントを絞ると向こうがやけに遠のくように自分一人になって残されたようでした。そもそも罪の自覚というのはどこから来るのでしょう。あなたは罪人だと言われてもよくわからないというのが人間なのです。この女性が特別にそういうことに敏感だったわけでもないでしょう。それだったらこんな大それたこともしなかったでしょう。人は時々魔が差すというか自分でも驚くようなことをしでかしますが、でもそういう一つ一つのことでもないのでしょう。神様の前でどう生きているか、そういう根本的なことが今立法によって明らかにされたのです。でもそういうことを考えますと誰かを貶めたり裁いてしまうのも同じことでした。心のどこかでいつも誰かを裁いている。そんなことはよくやってしまうのです。間違っている人を見つけるとダメだと言いたくなるのです。女性を連れてきた人たちもそうでしたし、ここにいた人たちもそうでしたでしょうけれども、罪人を見つけたら気持ちよく裁きたくなるのです。ここにいた人々はさっきまで主イエスの教えを聞いておりました。そのお言葉に耳を傾けておりましたのに、一気に捉えられてしまうのは自分の正義感、自分の律法。神様のことは見えなくなってしまうのです。でもそういう時神様は黙っていらっしゃる。 主は彼らの質問にお答えになりませんでした。そしてかがみ込み、指で地面に何かを書き始められました。主がこの時に指で何を書かれていたのかは分かりません。旧約聖書の厳しい御言葉であったかもしれないし、律法を指で書かれていたかもしれないとも言われます。けれども宗教改革者のルターという人がこういうことを言いました。そうやって神が黙っておられるというのは、その者たちを頑ななままにさせるという恐ろしいことなのだ。その警告を主はここでなさっていたのかもしれません。でもその主の態度は、彼らには自分たちへの拒否だとすぐに分かりました。それでなおさら彼らは主にしつこく迫り、しかしあまりに言うので、憐れみ深い神はむしろ彼らに顔を向けられました。主は身を起こして言われました。あなたたちの中で罪を犯したことのない者が、まずこの女に石を投げなさい。そしてまた身をかがめられました。時が経ちました。すると年長者から始まり、一人また一人とそこを去り、そして誰もいなくなりました。主イエスが一石を深く投じられたので、その波紋が真ん中からゆっくり広がっていき、そこにいた者たちの心に染みていき、また満たしていき、一人また一人といなくなり、みんないなくなりました。女を連れてきた人たちもいなくなりました。罪というのは、そうやって神と向き合わないとわからないのです。そして残されたのは主イエスと女性の二人だけでした。すると主は身を起こして言われました。婦人よ、あの人たちはどこにいるのか。誰もあなたを罪に定めなかったのか。女は言いました。主よ、誰も。すると主は言われました。私もあなたを罪に定めない。あなたは無罪。罪の全くないお方だけが本当に裁くことがおできになるのです。そしてこの女性はちゃんと主に裁かれて判決を受けました。 私もあなたを罪に定めない。でもそれはあなたが何をしてもいいというのではありませんでした。何をしても許されるというのではありませんでした。主は言われました。これからは生きなさい。これからはもう罪を犯してはならない。罪の自覚はどこから来るのでしょう。暴かれるのと許されるのとどちらで知るのでしょう。主よ、誰も自分の罪はこの方と二人になって初めてわかるのです。この方に許されて初めてわかるのです。今日の初めに主がオリーブ山に行かれていたということが言われていました。オリーブ山は主イエスの祈りの場所で、エルサレムにおいでの時は主は毎日のように父に祈りに行かれたと思われます。そしてこの日もこのあとまたたくさんの出来事が起こりますが、主はオリーブ山においでになって、そして父なる神様に祈られたと思うのです。今日のこの女性のことも主は取りなして祈ってくださったのではないかと思うのです。このオリーブ山というのはゲッセマネの園があるところです。ゲッセマネの祈り、そこでの祈りを思い起こします。罪に定められたのはこの方であった。見よ、十字架。取りなしをしたこの人は有罪。その方が今も私どものために取りなし祈っていてくださっています。これからはもう罪を犯してはならない。お祈りをいたします。父なる神様、まことの裁判官であり弁護士である御子を私どもにお与えくださり心から感謝をいたします。その憐れみ深くに私どもをこれからも置いてくださり、私どもがこのことを持って生きていくことができますように、主の御名によって祈り願います。アーメン。